こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。塩出博之琉球処分沖縄問題の原点は、近代日本史東アジア史の交差点に位置する琉球処分を単なる沖縄県設置の行政史ではなく、国家秩序の転換を伴う強制制後の政治過程として考察する新書である。対象となるのは、日中両属という位置にあった琉球王国が明治政府による1872年の琉球藩設置、1879年の警察軍隊を伴う沖縄県設置を経て日本へ組み込まれていく過程である。本書は直キャ文書などの琉球側資料にも依拠し、日本政府の政策だけでなく王府関係者、欧米諸国が関わる国際環境を視野に入れる。目的は併合を既定路線として扱うのではなく、なぜそれが可能になり、どのような抵抗と交渉を生み、今日の沖縄をめぐる問いに何を残したのかを近代国家形成の問題として捉え直すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、日中両属を近代主権国家の尺度だけで裁かない。本書の出発点は、琉球王国が日本と中国の双方に結びつく両属の位置にあったという事実である。これはどちらか一方への帰属が未決定だったというだけではない。東アジアでは薩風浅く交易、安全保障上の関係が重なり、一つの政治体が複数の権力と関係を持つことが必ずしも矛盾とはみなされなかった。ところが明治日本は領土・国民主権を一体として把握する近代国家の枠組みを強め、琉球の曖昧な位置を維持しにくいものとして扱った。西朝側の国家観と日本が採用した近代的な対外関係の論理との隔たりは、交渉を単純な領有権争いではなく、国家とは何かをめぐる衝突にした。本書の重要性は、領属を全近代的で不完全な状態と決めつけず、その制度が機能していた歴史的文脈を回復する点にある。その上で、近代化が境界を明確化する過程で琉球の選択肢を狭めたことを示す。次に、1872年から1879年へ制度変更と実力行使による併合の段階、琉球処分は一度の宣言によって完了した出来事ではなく、数年をかけて進んだ政治過程として理解する必要がある。本書が追う中心的な節目は、1872年の琉球藩設置、処分官の派遣、そして1879年の沖縄県設置である。琉球藩の設置は王国を直ちに消滅させる措置ではなかったが、対外関係と統治権を日本政府の枠内へ移す方向を制度化した。その明治政府は琉球側に生徒の関係の断絶などを求め、従来の外交家地位を維持しようとする側と対立した。1879年には警察軍隊が動員され、王府は廃され、国王は東京へ送られた。ここでは行政制度の再編と強制力が結びついている。したがって県になったという結果だけでは処分の性格を十分に捉えられない。本書は名称や組織の変更の背後に交渉の圧力、現地統治への介入、武力を背景にした権限移転があったことを具体的な時間軸の中で示している。さらに、西省との八重山分島交渉が示す国際問題としての琉球処分、琉球処分を日本国内の中央集権化としてのみ理解すると、西省の抗議や欧米諸国を含む国際環境の意味が見えにくくなる。本書は沖縄県設置後にも問題が終わらなかったことを重視し、1880年の八重山分島交渉に注目する。これは日本と京が旧琉球王国の島々を分割する案をめぐって交渉した局面であり、西朝が琉球を自国と無関係な存在とはみなしていなかったことを示す。一方、日本にとっても処分を国際的にどのように扱うかは慎重な課題だった。交渉の不成立は琉球の地位をめぐる認識が簡単には一致しなかったことを物語る。本書はこの局面を通じ、東アジアの伝統的な関係秩序と条約主権領土を重視する近代国際秩序が併存し、せめぎ合った状況を描く。琉球は大国間の受動的な対象に還元されないが、その将来をめぐる議論が日本、欧米の力関係に規定されたことは重要である。地域史を国際史へ接続する視点が本書の分析を支えている。そして王国消滅後も続いた旧国運動と統治の不安定さ、1879年の沖縄県設置は、制度上は王国の終焉を意味した。しかし本書はそれを政治的な決着と同一視しない。国王が東京へ送られた後も、島内では西省への働きかけを含む組織的な抵抗、いわゆる旧国運動が日清戦争期まで続いたとされる。この持続は、琉球側が日本への編入を当然のものとして受け入れたのではなく、旧来の政治秩序や対外関係を回復再編しようとしたことを示す。また日本側も編入直後から一様で安定した統治を実現できたわけではなかった。旧館を一定程度温存する政策は、現地社会の反発、行政能力の重税をめぐる社会的緊張への対応という面を持つ。本書は王府の関係者や士族だけを取り上げるのではなく、 統治の負担を受ける農民層との関係にも目を向ける。抵抗を美化したり、社会内部の利害の違いを消したりせず、自己決定をめぐる問題として考える姿勢が特徴である。最後に、琉球側資料から沖縄問題の歴史的出発点を問い直す副題の沖縄問題の原点は、現在の課題を19世紀の出来事へ単線的に還元するという意味ではない。本書は、直屋文書などの琉球側資料を用いながら、処分の当事者が何を認識し、いかなる選択肢を模索したのかを検討する。国家の公文書や東京の政策決定だけに依存すれば、併合は近代化の自然な帰結として見えやすい。これに対して琉球側の資料を参照することは、失われた国家の側にも政治的判断、対外交渉、抵抗の構想があったことを可視化する方法となる。さらに本書は、日本と琉球の二者関係に閉じず、西条や西洋諸国との関係を重ねるため、今日の沖縄をめぐる議論に必要な歴史的射程を与える。重要なのは、過去から現在への直接的な答えを引き出すことではなく、領土編入、自治、対外関係、負担の配分といった論点が、いかなる歴史的条件の下で形成されたかを理解することである。資料の視点を増やすこと自体が、既成の歴史像を検証する作業になっている。結論として、本書は、沖縄史の入門を求める読者だけでなく、明治維新後の国家形成、東アジアの国際関係、帝国と植民地化の問題を学びたい人に適している。とりわけ、沖縄県設置を簡潔な年表上の出来事として知っている読者には、その背後にあった制度操作、実力行使、外交交渉、現地の抵抗を結び直す視点をもたらす。得られる利点は、現在の沖縄をめぐる議論に即答を与えることではなく、歴史的な用語や前提を吟味し、単純な帰属論では捉えられない問題構造を理解できる点にある。同分野の概説書と比べた際の特徴は、琉球処分を日本の国内統治へ閉じ込めず、日中両族の秩序、西省との交渉、欧米を含む国際環境、琉球側の政治的対応を同時に扱うことにある。また、直屋文書などを視野に入れ、国家に編入される側の認識を分析の中心に据える。新書の読みやすさを保ちながら、併合を規定の結末として処理しないため、近代日本史の見方を更新したい読者に有益な一冊である。ご支援いただける場合は、塩出博之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。